Suzuki。
さあ、ということで各国の民主主義見てきましたけども、現代の民主主義の問題点ですかね、
うん、はい、うん、そうですね、うん、あの民主主義はまだその発展途上で完璧ではないので、
うん、
まだ課題がね、もういろんな人からいろいろ指摘されてるんですよね、
うん、
で今回は、まあ、なんていうか、まあ、論点みたいのを出して皆さんの考えるきっかけをね提供できればいいかなというふうに思ってます、うん、
ね、はい、現代の民主主義 の, その課題、そうそうそう、論点ってことですよね、うん、
ですね、
う
ん、はい、ですね、スウェーデンにね、こう VDEM 研究所、うん、ちょっと読み方はこれで合ってるか分かんないんですけれども、はい、まあ、研究所があるんですよね、
うんうん、
でこの研究所はあの民主主義の指標を作ってるんですよ、
うん、
はい、でこれを使って各国の民主主義を格付けしてるんですよね、
うん、
例えば公正な選挙ができているかどうかとかね、はい、基本的な人権が尊重されているかとか、言論の自由があるかとかね、いくつかの基準を設けて、まあ、国を評価してるんですよね、
うん、
でそれによればですね、2022年の発表によれば現在自由で民主的とされているのは世界で60の国や地域、
うん、
で一方で非民主的だとされているのが119の国と地域、うん、
これだから倍以上が非民主的って言われてるってことですね、
うんうんうん
うん、これ、ああ、なるほど、
はい、そうですね、だからこう民主主義がこの世界すべての国にとって受け入れられているものというわけではないということですよね、
うん、
ファクトとしてね、
はいはいはい、
まあ、VDEM 研究所の見解としてね、
見解として ね,
としてね、
だから多分この非民主的だとされている国々は自分では民主的だと思ってる人たちもいるであろうなとは思いますけどね、
うん
う
ん、なるほど、
うん、
はいはいはい、
そうですね、はい、まあ、民主主義はまあそういうふうなこう状況になってるんですよね、
うん、
でまた同じようにこの研究所によれば、あのいわゆる自由民主主義国ですね、自由民主主義国っていうのは、まあ、行政府が立法府と裁判所によって、まあ、制約されるっていう、まあ、この研究所が一番こうランキング高いランク付けをしている、まあ、民主主義国ですよね、
うんうん、
この自由民主主義国は2012年をピークになんか減少してると、減っていってるとっていう風な見解を出せてるんですよね、
感覚とだいぶ違うっすね、僕は世界はどんどん民主主義化していってると、
うんうんうん、
なんとなく思ってたんです
けど、そうですね、かつてはそういう考え方がやはり支配的でしたけれども、
う
ん、
そうですね、
やはりいろいろ、まあ、経済不安だったりとか社会不安とか戦争によってこのぐらついてるっていうのが今の世界ですね、
1話目でね、まさにその話をしたよね、うん、我々が子どもの頃にはそういうなんかこう民主主義国が広まっていくっていう常識があったんだけど、
うん、
必ずしもそうじゃないっていうのがまさにスウェーデンのこの研究所によっても言われているってことですね。
そうですね、はい、
なるほど、
うん、ここで一個取り上げたいのが、うん、ラリー・ジェイ・ダイヤモンドさん、この人はアメリカの政治学者ですね、民主主義を研究されている方なんですけれども、
うん、
まあ、この人の本からちょっといくつか引用をしたいなというふうに思ってます。で彼が言うには、
はい、
民主主義はデリケートなシステムなんですよね、
うん、
うん、まあそうかもねと。で平和を構築したり正義や平等を実現したりする上で民主主義ほど優れた政治体制はないというふうに彼は言っています。だけれども民主主義は社会や経済が安定しないと根付かない、で民主主義を打ち立てても維持し続ける難易度が高いと、
うん、
社会の変化や移民社会の変化とか人々の暮らしに不安が生じるたびに容易に揺らいでしまうと、
うん、
うん、っていうと言って
ますね。見てきまし
たね、そう見てきましたよね、
うん、いっぱいあった、
はい、で同じようなことがやっぱ現実今の世界でも起きてて、例えばアメリカですよね、うん、でアメリカの場合は2008年の金融崩壊以降ですね、2016年の時点で家計所得の中央値は1999年の水準までしか回復してないというふうに書かれてますね、
うん、リーマンショックかな、
うん、ですね、
はいはいはい、
あとは、うん、親よりも裕福に育つアメリカ人が著しく減少していると、
うん
うん、特に農村部での激減が顕著であると、
うん
うん、だから自分の所得とか地位の転落を目の当たりにすると人々は民主主義を脅かす扇動的な主張に影響されやすくなるというふうに彼は書いてますね、うん、まあ、これも今まで見てきましたよね、まあ、
トランプ大統領の当選を指して揺らいでるって言ってるってことでね、民主主義が2016年のあれ書いてあるから多分そういうことだと思うんですけど、
はい
はい、
あとはハンガリーですよね、ハンガリーで、ハンガリーは EU に加盟してるんですよ、
うん、
で EU はもう本当に民主主義を理念としてまあ作った共同体というふうにまあ捉えていいと思うんですけれども、
うん、
このハンガリーがですね、新ロシアなんですよ、
うん、
EU の加盟国なのに、
ええ、
でロシアがウクライナに侵攻した時にハンガリーはですね、 そのロシアからエネルギーを買うためにロシアと結びついちゃったんですよね。EU 加盟国なのに。
ガスとか石油とか。
そうですね。天然ガスとかですね。
なるほど、はいはいはい。
はい、でそのロシアがウクライナに攻めます。で、うん、EU がロシアからの石油の輸入を禁じたんですよね。で燃料代が倍に値上がりしたんですよ。
うん、
で EU 各国もロシアと距離を取る中で。このハンガリーはですね、いち早く天然ガスの安定供給を取り付けたんですよ。これはもう EU のある意味そのほころびが出てきたっていう風な現象として捉えることもできるし、まあ、ハンガリーにとってはまあその民主主義的なその理念っていうよりも、もう自国の経済をまずなんとか守らないといけないからそっちを優先するわっていう風な見方もできますよね。
まあこれは文句言えない部分もあるな、ちょっと、
うん、
そうですよね、
うん、
なるほど、はい、
うん、
生活ありますからね、
はい、で同じようなことがポーランドでも起きてて、
はい、
ポーランドって対ロシアの最前線になってるんですよね、うん、ウクライナと国境を接してて、なんか2022年の時点で690万人を超える避難者を受け入れてるんですよね、
うん、
ただでも戦闘が長期化するにつれて市民生活も日に日に圧迫されていったと、
うん、
でその石油とかも燃料代とかも値上がりしてさ、漁師さんたちとかがもう漁に出れないから失業していくんだよね、
うん、
でもなんとかしないといけないから、でポーランドは EU にもうちょっとね財政支援をしてほしいというふうに頼むんだけれども、
うん、
EU はいいよって言うんですよね。まあじゃあ5兆円支援しますよ、うん、でもその代わりに条件がありますよ、
うん、
それは何かっていうと、オタクの国でもうちょっと民主主義を頑張ってくださいっていうふうに条件を課すんだよね。
うん、
なんでかっていうと、ポーランドの保守与党がですね、法と正義という保守与党なんですけれども、割と非民主的な政治をしてたんですよ。子育て世代への補助とか年金増額で結構人気を集めてたんですけれども、なんかこう自分たちの政権の反対意見をこう圧殺するためにメディア規制とかやったりとかするんですよね。はい、LGBT のそういった方に対する、差別的な政策もやってたと、
うん、
でしかも最高裁判所に対して、ね、政府が人事介入するんですよね。三権分立の理念からすると絶対やっちゃいけないことなんですけれども、それをやっちゃうポーランドなんですよね。でこういうことが起きてるから EU が条件をつけたんですよね。財政支援してもいいけどこういうところを改善しろよというふうにポーランドに言うけれども、ポーランドは切れるんですよね。当時のポーランドの首相が言うには、EU が暴挙に出るなら私たちは黙っていない、経済的な罰則を持ち出して脅迫するなど到底受け入れられないという揺らぎも起きているというですね。
なるほどね、
はい、でさっき の, そのラリーさんの話に戻ると、彼はですね、本の中で民主主義を打ち立て機能させ続けるための条件って何なのかっていうふうに彼は言ってるんですよね、民主主義の正当性に対する信念っていう結構ね信念なんですよ
深くて無条件の信念
そう
信じる、
そう
ね、
民主主義は他の創造可能な政府の形よりも優れているという広く共有された信念が必要であると、何が何でも民主主義にコミットして、たとえ経済が下がってて収入が激減してもそれにこだわる気持ちがないと民主主義という脆弱なシステムを維持することは難しいというふうに彼はまあ説いてるんですね。まあすごいざっくり言うと、民主主義は頑張らないと維持できないっていう話ですよね。頑張ってコミットして頑張って守っていかないと容易に崩れ去る脆弱なものであるというふうに彼はまあ捉えてるんでしょうね。
まあだからやっぱ経済的なね、困難とかがあるとすぐに揺らぐし、
そうですね、
でなんかみんなが覚悟を持って保持しとかないと受け渡しちゃうみたいなことが今まであったってことですよね、歴史上、
はい、
これは信じるっていうのが、はい、なんかこう流れで聞くと納得できるっすね。
そうですね、
うん、
でも難しいのは、彼がもう一つ難しいっていうのは、その脆弱なシステムを支えることに難しさを感じてるのは、あの古くからの民主主義諸国、なんかずっと昔から、まあ、結構前から民主主義になってる国では専制政治の記憶が薄れていってるんですよね。で人々は民主主義を当然のものとして見なす傾向がやっぱどうしても出てきちゃうと、まあ、これは感覚としては分かりますよね、もう所有のものとして民主主義当たり前にあるからいいじゃんっていう風な感覚なんだけれども、そういう状況にこそ民主主義は、人間は民主主義の脆弱性を見失いがちだと、はい、それにコミットすることにあまり力を入れない 傾向があるというふうに彼はまあしててきてて、まあそれも確かにそうかもねと、うん、思いますよね。
なるほど、
はい。
まあ、あとはなんか EU が一応民主主義を理念として持ってるっていうことだから、うん、EU から離れるイコール民主主義に対する反発と捉えることもできるんですけど、単純に EU との仲悪くなってるとかで捉えることもできますよね、うん、なんかハンガリーとか、
うんうんうんうん、
だからまあ民主主義じゃなくなってるということなのかなっていうのはちょっと、
まあ、EU の価値観からすれば、うん、なんかこう EU の加盟国なのに反 EU、 つまり反その民主主義じゃない共同をするとか、民主主義じゃない、うん、まあ、彼らから見て民主主義じゃないロシアと結びつくことが、まあちょっとこれはいけないことだよねっていう、
そうね、なんかまあ
形ですよね。
まあ難しいなと思ってたのか、認識がそこ、
う
ん
う
ん、
そうね。
ハンガリーはだって経済的利益を取らないといけないから、うん、ね、ロシアとつながったとなると、うん、民主主義の敗北って見ることもできるし、そうじゃない見方もできるなっていう、
うんうんうん、そうですね、
そう
ですね、
なんとも言えないなと思いました、うんうん、
でもう一つ民主主義に対して指摘がされている点を挙げるとすると、うん、今までずっと政治思想を紹介してきたじゃないですか、はい、まあ、ロック・ルソーとかね、
はいはいはい、
でもそういった政治思想の中でなんか想定している人間観、人間モデルにが実はちょっと現実の人間とはちょっと噛み合ってなくてバグが起きてんじゃないかっていう風な指摘がなされてるんですよね、はい、例えばねホップズですね、うん、ホップズが自然状態を想定したのはですね、やっぱり合意形成に関わる現実の変数を一旦考慮しないで共通した人間モデルを使って思考実験をするためだったんですよ、うんうんうん、これはまあ言いましたよね、うんうん、一旦全部こう初期化してモデル化してこう思考実験をしてシミュレーションすると、
はいはいはい、
まあ、それはそれであの必要な過程だったんだけれども、うん、あのその時に想定してた人間像、人間モデルはですね、うん、こう例えば自立した個人でないといけない、
はい、
政治を担う市民は自立した個人でないといけない、他者に依存したままでは自らを律することができないからですよね、
うん、
はい、
うん、
とかあとはもうちゃんと理性を持っている、
うん、
でみんなはちゃんと自分の利益を追求する、どんな人でも自分の命は惜しいと思っているはずで暴力を回避したいというふうに思っているはずだと、
うん、
というまあシンプルにこうその人間の属性を絞ってあの人間モデルを作ったんですよね、
うん、
ただほらでも実際のさ人間って割と全部が全部このモデルに当てはまらないじゃないですか、
まあ、まあそれはね、はい、人間やから、
はい、そもそも自立した人間っていない、
うん、
これはもう社会福祉の歴史でもやりましたよね、うん、生まれた瞬間人は誰かに依存してるというふうにでもあるし、人は全員が全員常に理性的な判断を持って自分の意思を持って判断を下せるわけではない、これもそうですよね、
うんうん、
なんか自分でも思いもよらない行動にも出るし感情にも振り回されるし、
うん、
はい、というのが現実の人間ですよね、
はい、
でここで言いたいのは実際現実の人間像っていうのは過去のこう想定された人間像と結構ずれてるのに、近代政治思想っていうのはそういった人間モデルの上をベースにして構築されてるものですよね、
はいはいはい、
でも実際の人間は必ずしもその人間モデルに沿った挙動をしない、
もちろんね、うん、
だからここが民主主義を稼働させるために想定している人間モデルに当てはめる人間がそのように挙動しないっていうことで何かバグが起きてんじゃないかという指摘がありますね。
まあね、それはだって理想状態で想像してるわけだから、
うんうん、まあでも原理原則として出してるから、
そうそうそう、
例外がいないという前提で出してますよ、ホップスは、
うん、まあそうか、
そうだから、うん、それはもちろん例外があるだろうみたいなことがありえないという前提で、
そうかそうか、
そこまで遡って人間を考えたんだって言ってるわけですから、
そうか、
ん、はい、そこに、まあ、当然ね反論があるのは当たり前だけど、
うんうんうん、
まあ、そういうものを前提として作っていた近代政治思想みたいなものが、
うん、
まあ、特にねやっぱりその違う文化圏においては違う人間像だったりするわけだよね。
そうだよね、
まあ、当たり前にそうやもん、うん、
イスラムとか全然違うからね。
そうだよね、まあ、日本だって僕はそのね、うん、さっき日本の時にインストール半分失敗したんじゃないかって言いましたけど、うん、やっぱり自立した個人の個人という概念がやっぱり希薄だと僕は思ってますんで、これはやっぱりその文化圏によりますよね、
うん
うん、
そうするとその政治思想みたいなのをそのまま入れていいかというようなハテナがつくんだけれども、
うん、
あまり代案がないので、
そうだよね、
危険すぎて言えないっていう現代のタブーで、
まあ常にチューニングしないといけない
っていうふうな
意識ですよね。
うん、
チューニングしないといけないのはその近代民主主義に対してもチューニングしないといけないだろうし、うん、今のそれぞれの個人に対してもチューニングがなされ続ける必要があるっていう。
いやでも興味深いね、うん、やっぱなんかこの、うん、なんていうかな、ここら辺の議論になってくるとさ、
うん、
もう喋ってるだけで切れる人とか出てくるじゃん。
まあね、
その議論するだけで切れるとか、
うんうんうん、
もうタブーだから、
はい、
そうだね、
はい、
民主主義を疑うとか、
うん、
我々には無理なんじゃないかみたいな願意を含みかねないことを今言ってるじゃないですか、うん、僕が言ったこと、その個人概念が違うからみたいな話って、
はいはい、
でそれってなんかこう公の場でさ、
うん、
まだちゃんと語れる感じしないもん。
まあね、
もうここで言っちゃってるけど、じゃあテレビで言ったら何が起こるかみたいなの
を
想像するとさ、
うん、
やばそうじゃん。
やばいでしょうね、
はい、だけど本当は考えないといけないでしょうね、やっぱりこういうことをね、
うん、
根幹の一つだよね。
そう、対話だよね、
うん、だってこの人間観が蘇生された時ってさ、うん、数百年前ですからね、
うん、
ボブズとかジョン・ロックとかルソーとかってさ、
うん、
やっぱ数百年前の人ですからね、
う
ん、でその時の人間観から、まあ、アップデートないしはやっぱり僕たちいろんなもっとたくさんのデータを持ってますから、
うんうんうん、
そのデータに基づいて人間観がアップデートされた上での政治思想みたいなのもあり得ると思うんですけど、
うん、
むずくて誰もできてないよね、
うん、やっぱむずいからなんでしょうね、
むずいからでしょうね、
うん、
まあその彼らも、まあ、ルソーとかもホッブズとかもさ、やっぱり宗教内乱があって、ちょっと宗教とかさ、その人間の内側の精神的なレイヤーで合意をするのがもうマジめっちゃむずいから、一旦ちょっと初期化してモデル化してシミュレーションしようっていう風な方向に向かったんだと思いますよ、
うん、
で人間はちゃんと自分の利益を追求するモデルであるという風に一回定義したってい う彼らの努力を僕はすごく思いたいですよ ね、
そうね、うん、まあ、あとやっぱ、ね、体験というかその時にやっぱやらないとやばかったっていうのはあるんでしょ
うね、何か共通して合意できるようなこうラインを作らないとダメだったんでしょう ね、
そうですね、だからすごく分かりやすいモデルであることも大事だったんでしょうね、
うん、
複雑性のない、
うん、
あ、それなんか話ありましたね、シンプルであることみたいな、
そうです
ね、そう言ってたんかな、うん、いや
まあ、それがちょっとずれてんじゃないという指摘があるってことですね。
そうですね、う
ん、確かにという気がします、う
ん
う
ん、確かに、ね、
はい、
はい、
まあ、正しいかどうかはまあ各々あの考えたらいいかなというふうに思いますよね。
はい、
うん、うん、まあ、我々の意見は言っていいと思いますけど、
うんうん、
一人一人ね、
うん、
ぜひこれを機会に皆さんがそれぞれ考えてほしいなって思うし、そういうそれが一番価値かなとは思いますよね、
うん、
もう一つですね、
はい、
比較的元も子もない指摘というか、
はあ、
確かにだけどそれを言ったらなんかやべえなみたいなやつがあります。
え、言っちゃって大丈夫？はい、はい、ぜひ言ってください。
まあ、やべえなとは、まあ、まあこういう言説があるって話なんだけど、まあ、代表性ってあるじゃないですか、その僕たちが自分たちの代表を投票で選んでその人たちがこう集まって会議して、
うん、
法律を決めるという代表制ですよね、
うん、
でこの代表制が成り立っているのって、まあ、例えば日本国憲法の中でもですね、
うん、
その全ての公務員は全体の奉仕者であって一部のその奉仕者ではないと規定されたりとかすると、
うん、
まあ、そのここで言ってる公務員っていうのは僕が言ってる公務員代表で選ばれた人の話ですね、
うんうん、
議員とかの話ですよね、
ええ、
はい、この憲法は全部の公務員を入れてんだけど、
うん、
まあ、議員も入っててそれは全体の奉仕者であると言われていると、で一部の奉仕者ではないと書いてあると、
うんうんうん
うん、で43条にも両議員はこう全国民を代表する選挙された議員 で、まあ、書いてあるんですね、
うん、
でだから代表たるものはですね、まあ、どのように選ばれようとも選ばれた以上はまあ全体の奉仕者であると、で全国民の代表なんだっていうふうにまあ見なしなさいよって憲法に書いてあるわけですよね、
ええええ、
だけどまあその現実的にはさ、
うん、
投票されてるってことはさ、
うん、
全国民の代表はそうなんだけど、
うん、
自分に投票してくれた人におもねるじゃん。
まあね、支持している個人だったり団体だったり
支持母体におもねりまくるじゃないですか、う
ん、はいはい、
そうすると議会みたいな場所が、まあ、いわゆるなんかこう利害調整の場になって、うん、公共性みたいなのがあんまり発揮されない場みたいになるわけじゃないですか、
うん、
これまあだからそのルソーの言う一般意思っていうものが、
うんうん、
その乏しい状態、
特殊意思に近い、
特殊意思と全体意思で政治が行われている状態って、うん、はい、言い換えることもできる状態だと思うんだけど、まあ、そういう状態みたいなのが起こるのって、
うん、
代表性って我々の代わりに出てるんだけど、
うん、
代わりになってないじゃんっていう議論があります。
それは原理的にね、うん、そうなるっすよね、絶対
原理的にそうなるよね、うん、だから代表制で直接民主制ってむずいよね、1億3000万人全員がさ、
うん、
まあ、むずくないのかもしれないんだけど、もはや今の技術をもってすれば、
うん、
けどそのまあ難しそうじゃないですか、いちいち法律全部1億3000万人が決議してんの、
うんうんうん、
技術的にはできるんだろうけどね、余裕で、インターネットあるから、
うんうん、
けどなんかこうあれじゃないですか、いろいろなんか新しい問題生じそうじゃないですか、
めちゃくちゃ大変そうですね、はい、パッと考えただけでも、う
ん、はい、でそのだから今代表制でやってるわけですよね、
うん、
でこの代表制みたいなものがその原理的に結局利害調整になっちゃうじゃんっていう指摘、
うん、
これはね、うんって感じ、うんって感じですよね。
そうね、まあ、ルソーもさ、一般意思は代表されないから、
うん、
あの直接民衆制を進めてたもんな、ルソーも。
そうですね。
うん、
でこれはそうですね。まあもうにわかに本当どうしようもない感覚のやつ。
うん、
でも実際その政治家の仕事ってさ、
うん
うん、
僕から見て大きく2つあると思うんですよね。
はいはい、
選挙に勝つ。
はい、
もう一つはね、
うん、
もう一つは政治ですよね、
うん、
その立法するとか、
はいはい、
その行政のトップとして大臣としてなんかするとかさ、
うん、
それはありますよね、
うん、
この前者のさ、選挙に勝つってすげえ重要じゃん、
重要、ね、
政治するために、
うん、
自分がやりたい政治をするために、
うん、
いろんな人の支持を得て選挙に勝つことが重要じゃないですか、
ね、競争原理が働いてるからね、
そう、
うん、
でもこの選挙に勝つのにめちゃくちゃ大変で、
うん、
そんな政治できないみたいなこと起こると思うんですよね、
はいはいはい、
これも原理的に代表制で起こることだと思うんですよ、
はい、
なんであのこれも元も子もないし、うん、もうなんか個々人の政治家の方が悪いっていう感覚も僕にはないんだけど、
うん、
仕組みとしてそうなっちゃうから、
うん、
これどうするみたいなことを考えないといけないかったりするよね、うん、って思う、
うん
う
ん、そうですね、
うん、
でまたなんかそこでいろんな人にお世話になるから、その選挙に勝つために
そうだよ、ね、
お世話になる人がまたこう、ね、参与するみたいな現象ってまたあったじゃないですか、
うん、そうですよ ね、はい、ね
メンバーに入れる、
はい、
で自分がやりたい政策と、
うん、
あの相反する意見であっても支持母体の意見っていうものを反映しないといけないから、
うんうん、
また個人が思うこととまた実際にやることと変わってくるみたいなことも原理上ありますね、
原理上ありますね、
うん、原理上あります、まあ、はい、なんか誰がどうとかいう話は一切ないですけど、
属人性ではないよね、原理の問題、うん、原理というかそのシステムでそれが発生するという感じはありますよね、うん、まあ、ただそのシステムの中でどれだけ公共性を発揮しようとするかっていうのはめちゃくちゃ属人的な問題だと思うんですけど、
うんうんうん、
個人の意思の問題だからさ、ね、政治家の
もうそれこそラリーさんが言う通り、うん、もう頑張るしかないもう難しい、はい、そう、構造的にバグにはめ込まれてるけど、でもそのバグを何とかしようと頑張るしかないっていう風に言ってますよね、
うんうん、
まあ、ちょっと問題点だけ並べちゃいましたけど、まあその現代の民主主義っていうのも、まあ、完全に発展途上という風に捉えることができるし、気を抜けばいつでも崩壊する脆弱なものであると、
うん、
で今挙げたようなあらゆる問題点が、まあ、普通にあるみたいな、
うん、
結構元も子もない系もあるし、
うん、
現状維持できない系もあるよね、
うん、
なんかいろいろあったよね、
いろいろありましたね、
だからこういうのがあるよっていうのが今の民主主義なんですよね、
なるほど、
だからなんか多分ほっとったら崩壊するんでしょうね、やっぱね、
そうね、
うん、
これは示唆深いよ、
そう、ほっといたら崩壊するんでしょうね、
でしょうね、
なんか
ほっといたらやっぱり崩壊するんでしょうね。
いやいやいやいや何、
まあ、それ今言おうとしたけどやめた
そうね、
はい、まあちょっと
赤ちゃんのようなものだね、
ああそうかも ね、
世話をし続けないと
しないといけないんでしょうね、
一応ねデータ上も減ってるっていうデータも出てる、
研究所のデータではね、まあ比較的フラットに見てそうなんだと思いますよ、
うん、うん、
当事者たちはなんかムカついてるかもしれないですけど、
うん、
測られた当事者は、
う
ん、けどまあ、うん、フラットに見て減ってんでしょうね、
でしょうね、
うん、実感としてもあるよねなんていうか現代生きてて、はい、なので、まあ、こういう問題点があるよっていうことで一旦、
はい、
うん、終わってエンディングに行きたいなと、
はい、
はい、
思います。いや
ではでは一旦お疲れ様でした。
はい、はいはい、
いやということで、
いや
全12回か、
はい、そうですね、16回になりかけて12回に修練させました。これ16回きつかったよね。聞く方も、
しかも
喋る方も。
今回我々3日間に分けてやりましたからね。
史上初3日間連続
週。12回でよかったよ、本当。食傷気味だもん、ちょっと。
やってる方が。
まあ我々も人間ですからね。
いやだから結構もう初期の方とかが、
そうね。
若干記憶が曖昧になってきてるところもありましたけどね。
樋口さんの感想を聞きたいです。
いや俺はやっぱ社会契約説をまとめて聞けたっていうのが一番。良かったですね。
あれおもろかったマジ。俺興奮しすぎて面白くて
脳内麻薬が出たもん。
ずっと興奮しててやばかったなんか。
で全体通してやっぱ一番バーンときたのが、うん、僕はやっぱり民主主義ってシステムだと思ってたんですね、やっぱり。だからかなり初期の方にやっぱ多数決とか、あとその意思決定のプロセスっていう思ってたっていう話をしたと思うんですけど、簡単にそれって崩れるっていうのを、例えばワイマールとかドイツかなとかの例を見てると、これって思想とか信仰なんに、まあ信仰って言ったらちょっと語弊がありますけど、それ信じるものなんだっていうのとか、あと一人一人
普及し続けるものみたいな感じなんでしょうね。
一人一人が理解して持って、で理念として進め続けないと簡単に崩壊するし、崩壊した頃にはもう遅いんだっていうのが、
僕
はどう言ったんやろな、ちょっともうはっきり言うと恐怖、ちょっと、
ちょっとね、
恐怖、いや俺ちょっと恐怖かも。
どうする？
逃げる。
逃げるの。恐怖だからね。
でなんかだってせっかく自分たちが主権みたいなものを一回持ったじゃないですか、ドイツって。でもやっぱり不安になった時にバンって明け渡して独裁にまた戻ったじゃないですか。
はい、
あれとかってもう何も分からずに、とりあえずその場の、その場の生活だったり安全だったりとか、あとはなんか今まで大丈夫やったから別に大丈夫あるぐらいの感じでなんかなったような感じがあったじゃないですか、独裁に。でヒトラーみたいなところに繋がるって考えた時に、めちゃくちゃ危ういやんっていうのと、
あんな独裁されるって思ってなかったっていうのもあるんですよね、ドイツの場合はね。
ね、
っていうのと、もう一個僕がやっぱ難しさとか恐怖を感じたのが、めちゃくちゃものすごく大きな細かい力の集結じゃないですか、一人一人の集合体でなんか決まっていくから、これって誰に対して誰かがものすごい教育をするとかじゃないじゃないですか、全体的に全員が分かってないといけないみたいな、だから誰に教えたらどうかなるとか、誰と話をすればいいとかじゃなくて、全員がブワッと分からないといけないみたいな感じじゃないですか。
どういうことですか。
要はその主権を持ってるのがものすごい多い人数になるから、民主主義って、原理的に、
はい、
だから全員がちゃんと理解しないと正しくいかない。
考える主体として参与していかないといけないっていうことですよね。
で、はい、で何人かのキーパーソンに、例えば深井さんとかがものすごく説得しに行って、教える、でアップデートする、でなんか変えるとかじゃ簡単に変わらないわけじゃないですよね。主権が持ってる人がものすごい大多数いるから、この全員にちゃんと理解してもらうっていうことが、正直僕12回ずっと聞いたんですけど、むちゃくちゃむずいなと思っちゃったんですよ、
はい、逆に絶望しちゃった。
で絶望までは言ってないです、絶望まで言ってないけど、より難しいっていうことを、今まで考えたことなかったけど、よくよく考えると難しいって気づいたっていう。
なるほど。ここ逆になんか希望とかはないんです、この歴史を通じて。
あ、希望っすか。
ないんだ。なかった。ごめんなさいって感じだね。絶望だけ与えちゃった。
そうっすね、
はい、
希望ってなんやろうな。あと絶望とまで言ってないんですけどね、
むずいなって思ったってことね。
そう、むずいなっていうのは、今まで考えてなかったことを考えたからむずいなって思った。
あ、なるほど、ね、
そのむずさですね。だから、今まで別に駆動できてるとも駆動できてないとも思ってなくて、普通に生きて普通に享受してたから
で、なるほど、
はい、だから原理の難しさをまず感じたっていう。
なるほどね、まあでもさ、その社会契約説自体がさ、ほっとったら自然状態って言ってるじゃん。
はいはいはい、
みんなが約束して社会契約ができるって言ってるじゃん、だからいびつなんだよね、そもそも社会契約状態って。 超人為的で、うん、超いびつだから、うん、ほっとったらならないわけですよ。
そうですよね。
ものすごく能動的に動いて社会契約を結んでるわけですよね、うんうんうんうん、この概念からすると、うんまあ、これをベースにして民主主義作ってるってことを考えると民主主義がほっとったら崩壊するのは、はい、まあ確かにって思いますね。
まあ確かに、
うん、ほっとったら崩壊するでしょうねって感じがします、うんうんうん、あとその社会契約っていう概念からすると別にそんなに超強くリンクされてるわけでもないんだけどね、はいはい、ちなみにその憲法と社会契約論が完全リンクしてるわけでもないけどそのベースになってるとか、はい、その影響を受けてるっていう意味ではちゃんと影響を受けてるんですけど、はい、その社会契約ですとか書いてるわけじゃないですからね、だけどまあ一応そのモデルになってるっていうことから考えた時にやっぱり契約ってさ、うん、まさにそのルソーが言う通り理性的主体と理性的主体が結ぶしかないよね、能動的に。
はいはいはい。
それがまさにまあなんか今の話をなんかすごいルーツになってる感覚もあってですね。
理性的な主体ですからね。
だから分かってて何をやんないといけないのかとか何を享受できるのかとか分かってて契約してるっていうのがまあ普通じゃないですか。この契約したら何が起こるか全然分かんないけど結んでてほっときますってやばいじゃないですか。
まあ、あの保険の契約とかで考えたらやばいですよね。
やばいじゃないですか。いやなんか本当はこれやったら3000万円賠償金払わないといけないけどそれも分かってないけどとりあえず契約結びって契約が何かもよく分かってませんってやばいじゃないですか。
やばいですよね普通に考えたら、
はい、でも民主主義ほっとくってそれにやっぱ近くなっちゃうんでしょうね。
うーん、
でもちょっとストイックだよね。
うーん、
めちゃくちゃ そ,、ね、その途中意見出てきましたけど、ね、みんながそんな政治的じゃないだろうってはずあったじゃん。
そう、はい、みんな理性的でもないし、
うんうん、そうだよね。あとその、はい、今はこうやって真面目に考えたけど、はい、なんかこう一生ずっと真面目に考え続けるのむずいじゃん、うん、
それはだって経済活動してるし家庭あるしとかいうことですね。
そうそうそうそう、うん、なんかこう、うん、
一個人はね、う
ん、なんかバカンスしたい時期とかあるわけじゃん、うんうんうん、人生のみたいな、うんうん、なんかそういうのも考えると、うんうん、まあ確かにそのこのストイックなあれですよね、自己感みたいなのがやっぱあるよから作られてるのは結構きついっていうのは確かにそうだなと思うんですよね。
まあやっぱその源流を遡るとやはり当てない民主制がやっぱり、ね、西洋の思想家たちにとっては一つのなんていうか理想の原型みたいなのがあるんだろうね。
それにね、そのルソーが言ってた自由もさ、自分が決めたことを自分で守ることって言ってたじゃん。ストイックだよね。
まあね。
ご飯食べたい時に食べることとかじゃないんですよね。
そうね、うん、理性的な自分が決めたことですからね。
そう、理性的な自分が自分に命令したことをちゃんとやることが自由だって言ってるわけだから、うん、だからそのストイックだよね。筋トレするって決めたらするとかそれが自由だって言ってるわけだよね。できないことは自由じゃないんだよね。
そうだね。
そうね。
それはストイックだよ ね、
アクティブだもんね。
うん、本当に人間はそんなにストイックかっていう問い確かにあるよね。
うん、そうなんすよね。
かといってまあね、じゃあ違うってなった場合のダイアン哲学が今あんまりないですからね。少なくとも合意が取られてないですからね、その哲学に対して。
まあだからこれ僕は今日本に住んでて民主主義を享受してて、
うん、
正直不満を今のところなんていうんですかね、強烈な不満はないわけですよ。でそうじゃない国が今いっぱいありますよね、うん、中国とかいろいろあるんですけど、うん、その人たちが政治に対してどのくらい納得してどのくらい幸福度を感じてるのかっていうのはやっぱ気になっちゃいましたね、
うん、
やっぱ、僕は自然と民主主義がいいものと思って生きてきたから、
はいはいはい、
でも本当にいいものかどうかっていう問いからやっぱもう一回考えたいなと思ったっす。なんか
あー、もうどんねん返ししをね、
はい、
うん、はいはい、
お、すごいな樋口さん。
え、
もしかして樋口さんが新しい政治思想が。
ちょ、嫌だ嫌だ、怖い怖い怖い。
まあ、だそこがタブーだよね。だから民主主義がいいものかどうかを問い直すっていうのは一つのまだタブーですよね、現代においてはね。
うん、なんかまあ、まあ考えるぐらいはやっていいと思ってるんですけど。
あ、もちろん、もちろん考える自由あると思います。
うん、
もちろんです。
そうですよね、うん、それこそフランス革命とフランス革命の以後のさ、そのフランスのドタバタを見てさ、うん、いろんな思想家たちがさ、やっぱ原点思考をしたんですよね、うん、もう民主主義とはそもそも何だったのか、そもそも民主主義って必要なのか必要じゃないかっていうふうにいろいろ考えて、また新しい政治思想の流れが出てきたわけですから、うん、まあ、考えるっていうのはまあ非常に大事。
そう、別に実施するかどうかはね、う
ん、まあ、でも過去を踏まえるのはめっちゃ重要だと思うんですよ。
そうだ、
それを考える際に、うん、ゼロベースで考えるにしても、うん、過去を踏まえてゼロベースで考えるとかしないと、踏まえてなかったら、
うん、そうですね、
何百年間後戻りするだけだからさ、
うんうん、下手したら単に、ね、感情を踏まえて感情的に考えてるだけだったりとか、
うん
ね、それこそねポピュリズムに流されて考えたつもりになってるというふうな状況も起きかねないですよね、
うんうんうん、いやなんかいろんなこと考えた回でしたね、うん、
ですね、はい、
どうですかヤンヤさん的にはなんか
僕はですね
感じたこと、
まず政治ってやっぱ難しいなと思いました。
シンプルにね。
シンプルに改めてこう政治という人間の営みの難しさを感じましたね。まあそれも別にネガティブな意味ではなくて、もうファクト認識としてやっぱ本当に人間は難しい難易度の高いことをやってんだなということはなんかこうすごくまた改めて感じましたよね。だって社会には本当に当たり前ですけどいろんな考え方、価値観とか思想とか。なんかニーズを持っている人たちがいて、
うん、
で国とか地域組織にも、まあ、それが国とか地域組織にそういう人たちが、まあ、全然バラバラにいてさ、
うん、
でその間の意見対立とかをさなんとか調停して決定を一個下さないといけない、
うん、
何かこう進む方法を決めないといけないっていうなんか政治の営みのなんかこう苦しみがね、
うん、
こう感じたね。
で全員人間やから利害関係もあって感情もあって
そう
っていうのを使いますからね。
なんか決めないといけないっていうのがすごい、うん、人間だなと思った、うん、単にいろんな人の意見を聞いてさ、
うん、
あこれもそうだよねこれも正しいよねこれもいいよねみんな違ってみんないいよねじゃダメなんですよね、うん、メッセージって
ヤンヤンさん決めてくださいよ
決められません決められない
ことですよ。
で
なんか決めるってことはそうじゃないものを捨てるってことになるから、はい、
そうだね
政治ってそれの連続ですもんね。
ですしそのね、うん、今まで見てきたその歴史も思想の歴史もどうやって決めるかっていうところに修練されているなっていう風な感じは僕個人的に感じましたね。と同時にですよやっぱ政治思想家すげえなと思いました。やっぱり彼らが人生をかけてさ思考してさ残した古典がなんか今のその我々に受け継がれてでまた我々の今の時代の状況の中でそれがまた改めて読み直されて再解釈されていって新しい思想がまたそこからさ芽生えていくっていうこの流れがエモいなと。
そうっすよね。だって200年前300年前
とかねそれぐらいです。はい、
うん、
600年代だから ね、
ねダレイオスとかも含めたらさ
そう、ね、
もうだいぶ前だよ。
2600年前とかね、
うん、
ね未だにそこをね、うん、流れを組んでるわけですから
ですね、まあ、古典を読む大事さ、
うんうん、
重要さ面白さっていうのも今回改めて感じました。
うん、うん、はい深井さんなんかありますか。
そうですね、
はい、
僕も感想いっぱいあったんですけど、
うん、
まあ、まずなんかめっちゃおもろかったっすね今回。
ああなんかね
本当にめっちゃおもろかったっすね。なんか面白すぎて体壊したもん、
はい、
勉強面白すぎてい
や幸せやなそれ、
うんうん、なんかちょっとバグったぐらいおもろかったっていうのがまず前提としてありながら、まあ難しいって表現するのはちょっと簡単すぎるんだけど解像度はやっぱ上がったよね。
うん、
僕はなんか難しかったしどうすればいいか分かんないというよりはめっちゃ解像度上がったなと思った。どっちかっていうとポジティブだった一つは。でそれはそのポピュリズムっていうのはどういうところがどういうふうに危ないのかとかそのどういう時にポピュリズムが起こるのかとか議会で利害調整してるだけがなぜどういう理由で良くないとされているのかとかねってことがそのルソーから説明するとこうとかこれから説明するとこうみたいなことがだいぶ分かるようになった。
それはそうですね。
だそれがその自分がまたどう思うかそれと別にあっていいと思うんですけどそのようななんていうか援用ができる自分の意見に対してそれを援用することができるっていう状態になったっていうのは個人的に嬉しいよね。今後政治を語るにおいて全てその援用パワーをもらえるわけじゃん。だってだからそれってすごくエンパワーメントされてる状態だなと思うんですよね。この歴史を勉強するってそういう価値が僕は一つあるかなっていうふうに思ったっていうのとまあ樋口さんもその民主主義を考え直す必要があるかもしれないみたいな話をしてたんですけど、まあ、僕確かに本当にそうだなと思っていて、その新しい人間観に基づいた新しいシステムっていうものをまあ考えることは重要だろうなと思うんですよね。で一方でやっぱすごく難しいなと思ってるのは、 まあ、今がインターネットの時代で双方向性で全員喋れるっていう時代だから、
はい、
その絶対批判されるじゃん。
まあね、なんか言ったらね、
うん、
なんか言われますからね。
でその絶対批判されて、批判されることを良しとしないような文化の中では、
うん、
新しいものはもう生まれないだろうなと思った。
あ、
それによってそのような社会はこの状況を改善できないだろうなと思った。
あ、
だからあの批判されてもなんか言っていいみたいに早くした方がいいなと思った。
なるほどね。
うん、
なんか言ってみようかな俺。
言ってみるね。だからその、うん、こんなこと言ってるぞみたいな感じでやっぱ潰されていくような社会じゃないですか、特に今の日本。あれはやっぱり今の状況においては大敗しかもたらさなさそうだなと思いました。この件で改めてそれを思ったのと、
確かにね、形を変えた言論抑圧だよね。
そうだね。
あ、今の表現やばいですね。
そう、
うん、
閉鎖的なっていうか閉じられた言語空間ですよね。
なんか叩かれるっていうことが良くないっていう感覚ですよね。叩かれりゃいいだろうみたいな、話がないみたいなのがなんかすごくこの議論が発展できないよなって思うんですよ。そこの捉え方を変えないと、原理的にこの今の社会から新しい理論と新しいシステムが出来上がるっていうのは難しいから、その経験的にしか獲得されないと思うんですよね。
うんうんうん、
経験的に獲得される思考回数みたいなのが、あと僕たちに何回残されてるか問題が結構あるなと思っていて。
え、どういうこと、何回残されて
る。まあ例えばですけど、世界大戦で一瞬で終わるとかありえるから。
うわ、そういうことね。
そんなに失敗できないかもしれないじゃないですか。イギリスは国王と議会がたくさん戦争した、
うん、
でフランスも何度も暴動を起こした、
うんうんうん、
それはそれで何人も死んでらっしゃるでしょうし、悲しいことですけれども人類が滅びたりはしなかった、
うん、
けど僕たちが今議論ができずに戦争になりみたいになると、やっぱりその何もできないわけだよね。やっぱその議論ができる状態とか異質な意見みたいなものを受け入れる状態みたいな世界に早くしていかないと、発展みたいなのがかなり難しいなというふうに思っていて、まあそっちの方に意思を持っていく必要がありますよね。今世界は結構逆ですもんね。
そうか、
アメリカは中国をパージし、中国はアメリカをパージしてますから、その話し合いができないっていう状態、これはだからそのこの状態を解決し
う
る種をやっぱり積んでるなっていうのはすごい個人的にはまず思ってるので、そこを変えていかないといけないよねっていうふうに思っているのと、まあ、そんな暗い話じゃなくて変えていけるという前提でそれを変えていかないといけないよねって思ってるんですけどね。はい、あと、まあ、めっちゃいっぱいあるんですけど感想。
はいはいはい、いや全部聞きたいですよ。
うん、なんかこう、うん、再現性すごかったよね。
そう、それもそう思った。
僕はこの再現性の凄さみたいなのを知っておくべきだと思うんですよ。
あ、なんかやっぱ気になりますよね、うん、分かって勉強してたのかどうか、この当時の再現してた時に、過去こういうことが、
知ってる人としてない人がいると思いますけど、そのやっぱり歴史って再現性がある領域は再現性があって、これとかはまさに再現性がある話だったので、この再現性の高さみたいなのを知った状態でネクストアクション打つみたいなマインドを持ってないと、あんまり思考回数踏めないなって思う本当。すぐさっき言ったもう終わりですみたいなタイミングを迎えかねなくなっちゃうから、そういう意味ではシリアスだなと思った。その何ちゅうんですかね、冒頭でも言ったと思うんですけど、なんか積み上げ型なだなと思うんですよ民主主義って。そこプラグマティズムだと思うんだよね僕は。どっちかっていうと
実践をする、
僕の立場はね、
はいはいはい、
そのなんか僕起業家だし、
はい、
起業もそうなんだよね。
そうだよね、
失敗せず成功するなんてありえなくて、
はい、
どれだけ失敗したかなんですよね、
うんうん、
なんであのなんかスタートアップエコシステム作りますとかの時も、
うん、
結局そのエコシステムできるまで何回失敗するかだと思うんですよ。こういうフランスのように失敗する、イギリスのように失敗何回したかって話だと思っていて、
はいはいはい、
その失敗したからできるわけであって、いきなりユニコーンが出てくるわけじゃないんだよね。
はい、
そうだね。
そう、そういうものの上にユニコーンとかが出てくるっていう感覚で受け取ってんだけど、民主主義もやっぱそうなんだなと思ってて、その過去を踏まえてどんどんどんどんこう育てていかないといけないから、なんかその感覚を持たないといけないなっていうふ
う
に思っ いますね、
うんうんはい、そうね学んでアップデートして失敗したらそれから学んでまたアップデートしてっていう、
は
い、
そうですね、まあうん、あとはそのすごいストイックだから、
はい、
そんなストイックさをみんなに求めるっていう疑問も持ちつつ、
うん
まあ、一方でその原理から考えると我々が自由でありながら我々を統治するためにはそのストイックさを保つ必要があるのは確かにそうだろうねと思うんだよね。
うん、うん、
何にも考えず自由って無理なんだろうねと、
うん、
自由であろうとするとやっぱかなりのストイックさが求められるんでしょうねって思うんですよね、
うん、
でそれを考えるとさっきから樋口さんが言ってるみたいにめっちゃむずいと思うって話してたじゃないですか、
うんうん、
僕はねこれ教育で結構解決ができると思う。
まあね教育
小学校の時とかから、うん、この民主主義に重要な要素みたいなものを、
うん、
もうちょっともう見えてきたじゃん自治意識とか、
はいはいはいはい、
なんか独裁に対する忌避とか、
うんうん
う
ん、
こういうものを歴史とともに伝えながら、
うん、
その実践的に学ばせていき、
うん、
その失敗をその中でシュミレーションするってことはできると思うんですよ、
うんうんうん、
教育の中で。
なるほど。
そういうことを国がやれば、
うん
まあ、結構できるとは思う。
なるほどなるほど。
ただ20年ぐらいかかると思う。
なるほど。
けど現実的に今より全然できてる状態になるだろうなとは思う。
うんうんうん。
それがなんか唯一の解とかそれが最高の世界だとかも思ってないけど、
うん、
民主主義を浸透させようと思ったらそうすればいいだろうなって思った。
そうね。まあ教育。う
ん、教育、
うんうん。なるほど。うん、
まあ実際その今深井君が言ったような教育の分野みたいなのがあってシチズンシップ教育っていうのがあるんですよね、
うん
まあ、市民的教育っていうのがあるんですけれどもそれをやされているところも団体とかもまああったりもしますね、
うんうん、なるほどね、
まあ、まだあるんですよそして、
はい、
まだあるのがねやっぱこれ前も言ってたしいろんなところで登壇でも言ってるんですけど、
はい、
この近代西洋哲学を基礎とした政治思想ってさ、
はい、
インディビジュアルである個人を前提としてるじゃん、
はい
これがやっぱりね欧米の文化なんだよね。
あ
の必ずしもアジアだったり日本はこの個人をベースとしてそもそも世界観を保持してないというふうに僕は思うんですよ。
面白い。はいはいはい。
でこのインディビジュアルという概念をしっかりとインストールしていないんだがそのシステムとしてはインディビジュアルが前提となったシステムを走らせているっていう状態をどうするかっていう時はさっき言った競争的には教育によってできるという感覚もありながら根本的にはそもそも我々がインディビジュアルの概念を本当に入れるんかっていうことがやっぱり今問い直されるなって思ってる。
うん、なるほど。
僕はね、
うん、
僕の結論はインディビジュアル概念とそうじゃない概念をどちらとも実装すべきっていうのが今の自分の考え。だからアジア的なインディビジュアルじゃない概念っていうものと西洋的なインディビジュアルという概念のどちらとも持って時々に応じて発揮すべきっていう、
うん、
そうするとダブルスタンダードになっていくんですけど全てが、このダブルスタンダード性を許容するっていう世界が結構重要になるだろうなっていうのが僕の個人的意見なんですけど、
はいはいはい、ハイブリッドや、
ハイブリッドでしょうね。
ローマ共和制みたいなね。
まあそうだね。ローマ共和制ではないけどそのハイブリッドという意味でそうです。
は
い。
まあなんかその感覚はわかるんですけど具体的にどうするとかが全然思いつかないですね。
う
ん、
それはもう実践の中で編み出していくしかないかもしれないですね。
僕も全ての具体例でこれをどうするかってまだ考えてないんであれですけど、
うん、
なんかやっぱりそのアジアの人口がめちゃくちゃ増えていって、
うん、
そのインディビジュアル概念みたいなの必ずしも所要の前提としてない文化みたいなのが台頭してきている昨今ですね。
はいはいはい。
まあこのなんかインディビジュアルっていうものを超前提としたやつが完全なる所有の前提ですという態度はコンフリクトを起こすと思うんですよね。
うんうん、なるほどな、
はい、で一方でそれを完全否定しそのないがしろにするっていうのは今までのこのルソー以降のルソーというかホッブズの以前から始まってんだけどホッブズ以降のですね政治哲学を無視することになってそれがいいとも僕は思わないんですよね。でその二者択一じゃないんじゃないかっていうのが僕の結論、
うん、それは本当そうだと思う。
なんで、うん、その二者択一的感覚になるとやっぱ日本に無理やりそのなんていうかな起業家精神を埋め込もうユニコーン企業を作ろうとかさシチズンシップを作ろうとかなるわけですよ、
ええ、
けどそれってなんかいろんな歪みと難しさを感じるんだよね。それはそれで、
うんうんうん、
で一方でそれをやる必要もあると思うわけ、
うん、
このダブルスタンダードだよね。
なるほど。
これを許容するっていう。ダブルスタンダードだよねって言ってやるってことだよね。
なるほどなるほど。
これがすごい重要になるんじゃないかなっていうふうに自分は思ってるんですよね。
なるほど。もう俺インディビジュアルじゃないものがイメージついてないんですけど、どういう
もの？まあ僕たちの社会そもそもインディビジュアルでそんなに動いてないですけどね。めちゃくちゃ世間で動いてるけど日本って。
ああ世間みたいなイメージ。
例えばね、世間で動いてたりするよね。
なるほど。
なんか法の概念とかも僕結構薄いなと思ってますしね日本。
法ってのは法律？
法の前に世間で裁かれるよね我々って、ね、
世間とか道徳か、
芸能人が不倫しても世間に謝るよね。
なるほどなるほど。
なんかそれってさ、コモンローなんてなるじゃん。
コモンローなんか出てきたな。
それってさ、法で裁かれる個人っていう感覚とちょっと違うと思ってるんですよね。
全然違うですね。
いまだに僕日本ってみそぎの感覚とかもあると思いますし、
みそぎね、
芸能人が不祥事を起こした後介護職ついてくとかやるじゃないですか。
あれ
俺みそぎだと思ってますね。
あるある。
なんでってなるよね。何のロジックの一貫性もないじゃんそこに。
なんかしばらく寺で修行したみたいな話もありますから ね
だからそういうのってみそぎ的感覚だよね。汚れみたいなのがついたからその汚れを落としてますみたいな話とあんま変わらない宗教行為だと思うんだけど、その宗教だと思ってない精神性から来てるやつですよね。なんかそういう精神性の人たちにインディビジュアル 100% 埋め込みますみたいなのって結構むずいと思ってるんですよ、
まあね、
冷静にね、冷静にそう思う。なんかあんまりそこにどっちにした方がいいとかいうのない状態で、なんかむずそうだなって思ってる。
なるほどな。
けど勉強するのは大事だし、教育することも可能。
なるほど。
まあ、日本語使うのやめたらできると思いますけど。
いやーまたいろいろこれ SNS で来ますよ。
でも そうならないじゃないですか。
まあ中国はそれをやったからね。
ああ。
全員中国語を使えるようにしたって。
なるほどね。
っていう風なレベルで捉えてましたね。
はい、なるほどなるほど。いやということで、はい、まあ以上ですかね。まあ、まあ、まだまだ多分考えないといけないことや感想等々あると思うんですけど、一旦今日はここまでで。ということで、いつもやってるあのバリューブックスさんの書籍紹介お願いします。
そうですね、はい。バリューブックスさん経由で僕たちが今回読んだ本の中からおすすめな本を買っていただくと、それがですね出版社に利益分が還元されるっていう企画ですよね。
はい。
で、あのちなみに今のところ全ての出版社から断られてます。
え？バリューブックスさんが断られてる。
そう、まあ、バリュー僕たちのこの企画がめんどくせえってなって
お金渡すと
そんな制度ねえからってなって。
なるほどなるほど。
どういう名目でお金もらえばいいかわからんみたいになって断られてるんで、まあ、ちょっとせっかく買ってもらったんだけど、はい、溜まってんだよね。
なるほどね。
でこれはもしかしたらもう全員から断られるかもしれないなと今思ってる。
あらら。
そうするとこの原資分っていうのを、まあ、利益還元しますよって言ってバリューブックスさん経由で買っていただいてるので、これを私的利用はしませんから、まあ、人文知の交流につながる何かにちょっと使うことにします。
はい
はい、
うん、
で書籍紹介は書籍紹介でちょっとやりますね。
はい。
一冊目はですね、ちょうど今ここにあるんですけど、これですね。
あ、宇野先生。
宇野茂樹先生の、民主主義とは何か、講談社現代新書ですね。これは分かりやすかったね、非常に。
そうだね。
まあ、ギリシャの話とかも入ってましたし、
一
通り流れみたいなのが分かる。本当に今回の僕たちの放送を聞きながら読むとすごく理解がさらに深まるものじゃないかなというふうに思います。はい。
はい、
これが、まあ、外観するみたいな感じの本ですよね。
はい、
はい、あともう一つが今こそルソーを読み直すっていう本ですね。まあ、ルソーに関連する本はいろいろ読んで結構まあ全部おすすめだったんですけど、まあ、この今こそルソーを読み直すはまさになんか今こそルソーを読み直そうみたいな感じじゃないですか。タイトルがいいなと
思って
。あとなんかこう文章もすごい分かりやすくて読みやすかったです。中政正樹先生の本ですね、
はい、
生活人新書から出してるやつですね、これもおすすめです。面白かったです、はい、はい。あとはね、イギリスのなんていうか議会政治の下りとかが結構わかりやすく書いてあった本で、 でかつジョン・ロックの本なんですけど、うん、あの人と思想シリーズっていうのがあるんですよ、
うん、
清水書院の、
はい、
これ の, あのロックですね、まあ、ジョン・ロック、
うん、
人と思想13巻ロックってやつがあるんですけど、うん、これはまとめ方がすごく上手だったなと思ってて、なんかこうイギリス議会政治についての外観とかホッブズのについても書いてあるし、あのジョン・ロックの思想についても書いてあるし、なんか分かりやすかったですね。あの著者は複数の方々で書いてらっしゃいますね。田中博史先生とか、これもおすすめっていうか、人と思想シリーズ全部おすすめ、基本めっちゃいいっすよ。
なるほど、
はい、いろんな人であるんですよ。ヒュームとかルソーとかもあるし、
うん、
いろんなのであるんですけど、あの哲学外観したい人は人と思想シリーズはすっげーおすすめ。
はいはいはい、
はい、
すげえ、もう199とか出てるんですね。
読みやすくて、うん、かつ
コンパクトだよね。
コンパクト、うん、コンパクトっつってもまあまあ、その全く本読まない人からしたらまあまああるけど、
そう
だ、ね、うん、あのめっちゃおすすめです、
うん、
はい、っていう感じですかね。
はい、
はいはい、
ではでは、あのもし興味がある方は、
そうですね、より深めたい方はここら辺から入って、まあ、参考文献も常にね、あのバリューブックスさんのサイトで上げてますから、
はい、
そこから僕たちが参考にした文献をさらに読んでいくみたいなこともして、うん、まあ、みんなで民主主義に関してはね、もうみんなで勉強していこう。
そうですね、
うん、うん、
頑張らないといけないですね。これ自由を勝ち取れということね。
そこまでのメッセージ性はない
じゃないか。
そうですね、はい、
でちょっとじゃあ最後に告知の方を深井さんの方からお願いします。
あ、そうですね、
はい、
まあ、いつも言ってますけど、非常にこれが有意義だなと思ってくださった方は、ぜひあのまさにタウンシップを発揮して主体的にこれに参与するためのクルーになってほしいなと思って言ってるんですよね。
お、民主主義これ。
民主主義で結構マジで民主主義です。これ。だからその、うん、ほっとったら崩壊します。クルーの人たちの助けがあって僕たちは広告費とかによらずにこの話ができているし、
うん、そうだね。う
ん、広告費とか僕たちにスポンサーがいないから僕たちは自由にこうやってテーマを選んで喋ってるわけなので。
なるほど。
それを維持するのは何の圧力もないんだけど、支えてますというクルーの制度によって支えられてるんですよね。
うんうん、
だからやっぱりこれにぜひ参与してほしいなっていうのが、まあ僕からの、お願いですね、う
ん、はい、
はい、
直接民主制ですかこれは。
全然違います。
、はい、
全然違うんですけど、
はい、
そこにぜひ参与してほしいなっていうふうに思っています、
はい、
あとは次回予告ですね。
お、
今回ちょっと構造系だったよね、
う
ん
うん、そうだね、
うん、でしばらく嫌だね構造系は。
やりきりましたか。
ちょっとやりきったよね今回。ちょっともう準備本当に大変だったっすね。
ああ、いや本当にお疲れ様でした、
うん、
いやちょっとあの調査チームの方々も本当にお疲れ様でしたと僕
ね、本当に調査チームのみんなは
この場かりで
お疲れ様でしたよね。
すごかった、はい、今回
こんな風にまとめてある本なかったからさ、
うん、
すごいまとめるのも大変でしたし、
はい、
まあ喋ってないやつ、まあなんか3倍分ぐらい調べてで3分の1ぐらいしか喋ってない
ん
ですけど、
は
い、
うん、
あのすごい調査が必要だった
ん
ですよね、
うん、
で、まあ、あの大変だったよってことが言いたいわけじゃなくて、
はい、次の予告
です。そう、次の予告は、うん、あのケマル・アタティルクです。
お、これは、オスマン編でちょっと出たんかな。
そうですね、はい、オスマン帝国、
はい、
末期に出てくる、まあ、今トルコ共和国作った人、
建国者ですね、建国の父、
ケマル・アタティルクについて次回はやっていきたいと思うので、
うん、
まあ、だいぶこれよりは聞きやすいんじゃないかなと思う、
うん
うん、
なるほど。
久しぶりのまたイスラーム国家、
うん、
ですね。
あ、いいですね、またなんかガラッと変わってね、
はい
はい、
やっぱ今回ヨーロッパ西洋みたいなのが多かったから、
はい、
うん、またね味が変わっていいんじゃないかと思います、
はい、
じゃあ本日は以上ですかね、
はい、
世界の歴史キュレーションプログラム古典ラジオは毎週月曜日と木曜日にお送りしております。というわけで以上古典ラジオでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。